ハーシーのジョグラジ。
11月26日火曜日午後4時を回りました。ターシーことウィザード忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけでね、今日スタジオ前またなんか
すごいですね。
天気が良くて、日差しが強くて、すごいツイキャスご覧の方は分かると思うんですけれども、私たちの顔もすごい、
真っ白だったりね、
なんかライトアップされてるかのような真っ白さになりながらの放送でございます。
はい、
タシさん、なんか今日はちょっとテンション低いですか？
そうですね、わかりますか？
わかっちゃいますね。
はい、なんと風邪をひいてしまいまして。
おっと
この1年間ジョギングで体を鍛えていたつもりなんですけど、なんと那覇マラソン直前に、
あと何日ですか、もう
4日ぐらいなんですけどね、もう超ブルーですね。いや、なんとかこう、復活なるかみたいなね。
なんか風邪でテンションが低いというよりも、風邪をひいてしまったことによるショックで、
あ、そうね、
テンションが低いみたいな感じになってますよね。
まあ、ここがいつものようにこう回復するプロセスっていうのもあるんで、はい、直していきたいと思ってます、
はい、ということでこの番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のジョギング報告ということでね、はい、もう直前ですからね。
そうです、もうちょっと力抜くみたいなね、
那覇マラソン直前、田瀬さんは何をされていたのかというところを、
はい、そうですね、
はい、お届けしたいと思います。で、後半はですね、第7回首里ウォーキングのご報告をしていきたいと思います。ダーシーのジョグラジは78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でダーシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄、メール@ジョギング.沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、というわけで、
ね、
はい、ちょっと表情暗いですよ、田橋さん。
暗いのか、本当に光が当たってい部分とない部分があるのか。いやいや、ね、本当ね、なんかこの3日前ぐらいかな、ちょっとなんか体だるいなと思ったら、もうなんか2日ぐらい前からちょっとぐっとね、こう風邪の症状が出たんですけど、まあ、こんぐらいね、それで悩んでもダメだなと思って、走ったんですよ、はいはい、それは良くなかったですね。
あ、ちょっと無理して走ったのがいけなかったかなっていう、
加速させたというかね。はい、
どうなん、気温とかは低い日に走ったとかですか？
やっぱり、ね、沖縄でもね、結構なんかこう気温の変わり目、季節の変わり目的で、はいはい、夜もなんかさ、最初なんか寒くないのに、暑かったりするんだけど、こうなんか寝てる間にこう寒かったりくなったりとかで、なんかうまくこれが、ね、体温調節ができなかったりして、でそれでもなんか体はだるいなりに頑張ってたんですけども、やっぱちょっと無理したんでしょうね。
無理しちゃったんですね。
でもね、今週はその、まあ、先週か、はい、ちょっと仕事で県外に出ることがあって、東京を2日ぐらい走ったんですけど、まあ、東京と、ね、仙台走りましたね。やっぱり今一番いいですね、紅葉が見頃で、
あ、いいですね。
朝ランをやってたんですけど、私仙台で、 で短パン T シャツで、うん、走ってたらみんななんか防寒装備でフル防寒装備で走ったり、まあ、ジョギングしたりウォーキングしてたからこいつなんだろうみたいなみんな見てたんですよね。
なんなんだこの人のこの服装はって思いながらね。
そう、うん、はい。あでもやっぱりその仙台なんていうのはやっぱり道もね、うん、その歩道が広くてね、
うん、
で並木道が結構あって青葉通りとか、はい、なんかこう、うん、やっぱり風情ありますよね、
うん、やっぱり県外に行くとね、はい、あの季節を感じられるっていうところがいいところですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、やっぱりその暑くないんで、はい、あんまりこの距離走ってもまあ、疲れたって感じがしない、まあ、もちろんペースはあんまり上げなくて、
うんうん、
もう本当に軽くジョギングなんですけども。
あ、そうなんですね。
あのとても良かったですね。
半袖短パンで寒さはどうでしたか。
やっぱ最初は寒いですよね。
やっぱ最初は寒いですね。
最初は寒いけどやっぱ徐々に、はい、
走ってたら全然平気に
平気というか、まあ、体が慣れてくるんでしょうね。慣れてくるのと体が熱くなるのかな。
もう寒いエリアでその格好しようと思ったことがないので
つかの それ以外持ってないんで
なかなかこうイメージしづらいんですけど、
はい、
う
ん、だからみんななんかおっていう感じでちょうどなんかこう出勤途中のね、うん、サラリーマンの皆さんがこう行き交うあの時間帯だったんですけど、
特にもう皆さん着込んだ状態で、
ね、マフラーとかしてるのでねそれだけたったった
そんな中を走られてたんですね、
はい、う
ん、
いやでもあのやっぱりまず平坦だということと、うん、やっぱりそのちょっとその、まあ、街中というよりかちょっと外れの、まあ、青葉城というか、まあ、仙台城のあたりまで行くと、うん、あのちらほらこのやっぱ紅葉が見えて、
あ、いいですね、
この季節のやっぱりジョギングってやっぱいいなと思いましたね。
なかなか、ね、沖縄で紅葉って見れないですから。
見れないですね。ないですからね。
ないですからね。うん、そうやって季節感じられるジョギングってすごいいいですよね。
そう、
うん、
まあ、でも沖縄でもね、うん、あのやっぱり昨日かな、昨日朝4時ぐらいから、うん、4時半ぐらいから、まあ、これは体にダメージを与えたジョギングだったんですけど、
うん、
あのやっぱり寒くなってきたなと思いましたね。
本当そうですね、うんうんうん、本当に先ほどあったように夜中とかちょっとね寒くてちょっと毛布とかごそごそと自分かけたりとかしながら寝たりするんですけど、
う
ん、
そうだから、うん、まあ、だいぶ沖縄もジョギングシーズンになってきたなっていう、
ね、
はい。
でもやっぱり日中との、ね、差がありすぎて、
そうです
ね、朝言う、もう夜特に、うん、なんか帰りちょっと寒いなって思いながら帰ること増えましたね。
確かに、うん、やっぱりそのね、朝言うは結構、ね、寒くなりましたね。
寒いですね、はい、うん、なんかなんか調整が難しい時期というか、はい、うん、
まあ、一番沖縄も、まあ、一番天気はいいんですけどね、
うん、
この11月くらいから12月、うん、まあ、観光に来るにはやっぱ一番いい季節かなと僕は、ね、よく、うん、あのお誘いするのはこの季節ぐらいです、うん、なんですよ。あん、まあ、台風もたまに来るんだけども、
ね、う
ん、
来ましたね、この間、はい、びっくりしました。
でも、まあ、まあそんなには来ないし、過ごしやすいしというか、
うん、はい、夏の時期とかはねチケット無駄になっちゃったりする時ありますからね。もったいない。
せっかく沖縄来ても ねずっと雨だったりとか、ね、
そう
外に出れないとかね。
うん、
だからまあそういう意味ではちょうどジョギングシーズンにもなってますし観光シーズンにもなってきたなというような沖縄の天気ですね。
うん、じゃあ田氏さん、もうこの大会間近ですけれども那覇マラソン、はい、あのこれからはどうされるの。もう休んで休んで休んで本番に備えるって形に。
いやだから休んで、うん、今火曜日でしょ、だから水木ぐらいをゆっくり休んで、はい、金曜日で一回ちょっと軽くジョグしてっていうぐらいの体力回復を期待してますね。
うん、
こればっかりは何とも言えないですけど。
分かんないですからね、はい、回復具合なんて。
そう、まあ、でもね、とにかくちょっと、まあ、今どんなに頑張っても、うん、あの走れる体じゃないので、
うん、
ちょっとこれ直すしかないなと思いますね。
もう休んで休んで、はい、できれば本番前ちょっとだけ、
はい、走れ
たらいいなっていう感じで、はい、これちょっとなんか不安ですね。私もなんかちょっとドキドキしてきました本番前。
いやだからもうねあんなに、
うん、
このジョグラジ始まってこの那覇マラソンめがけて、はい、頑張ってきたにもかかわらずなんかまさかのなんていうのこの涙のリタイアじゃないけども、
本当にちょうど1年間ね。
あ、そう、
来月で1年ですからジョグラジ。
だから、うん、ね、一応報告前あのスタートはナーマラソンの報告してみたいなところだったんですけど、ね、まあ、まさかまさかのね、
はい、
はい、こういうこともあるということで、
あるんですね、
心して、はい、
うん、
マラソンに臨みたいと思ってます、
うん、じゃあ、まあ、やるとしたらお家でゆっくりストレッチとかだったらいいかもしれないですね。
そうですね、まあ、とにかく、うん、あの今日はもう寝て過ごす
みたいな、うん、今日もラジオありがとうございます。いやいや、その体調の悪い中
どうしようと、私が行かなかったらターシーのジョグラジのオープニングはベッチが言うのかななんて思ってて、
うん、ベッチのジョグラジって言うしかないですよ。もう乗っ取り企画で
えってみたいな、それそうだったのみたいな、
走らないのにジョギング番組っていう形になりそうですけど、
はい、
ね、まあ、でも私の方も最近ああのじわじわトレーニングしてるんですけれども、いい、ね、はい、今日はあのちょうど半分過ぎての測定日ってことで1ヶ月半トレーニングして、
半分過ぎてっていうことはこれな、あの、まあ、期間限定なんですか。
そう、チケット制になっててまた追加したらいいんですけど、あ、はいはい、あの途中途中であのチェックが入って、はい、それで測定を初回と今回やったんですけど、まあ、大きな数値の変化はなかったんですけど、ウエストだけがもうマイナス 6.5 センチっていう、
すごいですね、
うん、びっくりしましたね、うん、
そんなに変わるんですね。
変わるみたいです。でも私もあのストレッチを朝とか、あと余裕があれば帰宅後とか寝る前まで、うん、あの決められたストレッチをこなすようになってきたので、ちょっと意識が高まってるので、
なんか全然ダメだな、うん、それは
来年からの目標に私ちょっとでも走れるようになるが入ってくるかもしれないですよね。
いや、まあ、しても今でも走れるはずなんだよその勇気と持続力ね、勇気あんまりないけど持続力なんか、持続力、
ね、口ばっかり言って1年経ってるんで、
そう
そろそろ来年はベッチのジョグラジ乗っ取りができるぐらい走れるようにならないといけないですね。
今週のベッチのジョギングはみたいなね、
うん、じゃあもう今現段階でタシさんの那覇マラソンの抱負というか目標は、
いや、やっぱりあの
変わらず
スタートはもうそれにプラススタート時点までに風直すという
追加されたんですね、これが。
そうそうそう、それがで、うん、風が直ればね、
うん、
ある程度は、まあ、ある程度というか、うん、この1年のトレーニングの成果を出せるんじゃないかと、うん、
はい、
まあ、勝手に期待しますけどね、
うん、
だから大体そうですね、まあ、那覇マラソンって、
はい、
そのもう、まあ、3万人近いジョガーがこう、うん、参加するんですけれども、はい、そのスタート地点のラインからそのラインに到達するまで、
うん、
一番最初の先頭のランナーが用意どんって言って、うん、その先頭のラインを切るじゃないですか、
はい、
そうして、まあ、我々ぐらい、まあ、ちょうど中間ぐらいなのかな、うん、になると大体、ね、20分ぐらいかな、うん、あのかかるわけ、用意とかドーンってなって、あ、まだかなみたいな。
だから去年がちょうどあのターシーさんが走るところを見に、あのスタート地点行ったら全然来ないと思って結構待ちましたからね、
十何分かぐらい待ってようやくその、うん、ね、あのスタート切るから、
うん、
まあ、はい、そういうスタートを、まあ、どうやって過ごすかなっていう、
うん、
この十何分かをどう過ごすかということの待ってる間の、
うん、
あのもうなんか8時30分だったかな、その、うん、ゲートにスタンバイしなくちゃいけないんですよ。
うん、
トイレ行きたいのになとかさ、とかなんかもうちょっとストレッチしたいのにとかと思ってても、そこに入らないと、この一番最後尾に回されるわけなんですね。
あ、そうなんですね。
この、まあ、
うん、
A から何番くらいかあって、でその、まあ、分けられたゲージに入っていく、ゲージっていうかそのエリアに入っていくんだけど、それを逃すと最後尾ですからね。
またそのスタートまでもいろいろあるんですね。
そう、これがちょっとあの緊張ですよね。
じゃちょっとね、あの走らない方そういうところもちょっと注目しながらスタートライン見るのも面白いかもしれないですね。ですね、皆さんがどんな風な過ごし方してるのかっていう、はい、じゃあタシさん今週末頑張ってください。
はい、頑張ります。はい、はい、
はい、ここでジョブラジスポンサーさんからのご連絡です。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシチャカフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahacen.com NAHACEN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープン、お好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は久茂寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョグラジオ聞いたでドリンク1杯無料となっております。ご来店をお待ちしております。はい、というわけで後半はですね、先日あの第7回目の首里ウォーキングを行いましたので、はい、そちらの方ご報告していきたいと思います。
なんかもうちょっと昔のような話に、うんね、なんか覚えてきたんだけど、まあ、意外と最近なんですね、
はい、意外と最近の話でまだあのオンエアしてないのであ
、そうですね、
そうなんですよ、はい、はい、あのね、いろいろ収録してで、ね、収録放送あったりとかもして、
あ、そうそうそうそう、
うん、ちょっとパタパタしたので、はい、忘れてしまいがちですが、そうですね、はい、首里ウォーキングを、ね、第7回目ということで、はい、結構続いてきましたね。
結構ね、うん、あのあ7回もやってるんだっつって、本当はちゃんと記録してて、あの私もちゃんとメモして、うん、ここは通ったけどここはどうだったかっていう感想をちょっとメモしたりとか、うん、すればいいんだけどなかなかそれができなくて、はい、
でも今回はねやっぱりあの先日首里城の火災がありまして、ね、はい、ちょっと改めてね首里城周辺を見てみようというコースだったんですけれども、うん、
はい、
うん、そう、やっぱりいろんな角度から今回は見て回ったので、はい、
そうですね、あの、うん、まあこいちゃ変ですけども、やっぱそのみんなさんね、うん、あの今、うん、首里城お越しになってる皆さんは、うん、まあ、大体そのやっぱり守礼門から来て、うん、でその辺宇滝石門というところからね、ちょっと下るとよく見えるんですよ、この北殿が焼けたところが見えて、はい、あ、これだとか写真撮ってる方いらっしゃるんですけども、うん、まあ、私の場合はもうちょっといろんな角度で、うん、首里城がこうやって見えてたんだなということをちょっとご紹介したくて、
うん、
うん、普通の人っていうかなかなか行けないようなところをご案内したつもりですね、
はい、
特にあれですね、この南側からのコースっていうか、うん、やっぱりなかなか足運ぶところでもないので、
うん、
南側から見て、あ、こうやって焼けちゃったんだっていうのをちょっと見てもらったし、
うん、
その首里城の中にこのお庭があったんですけども、はい、お庭にまあ、ソテツ植えてるんですけども、うんうん、なぜかあのソテツはなんかあのまだあの他の建物は焼けちゃったのに、ソテツだけはなんか残ってるようなのが見えてて、ね、
不思議でしたね、なんか、
ね、火に強いのかななんて思ったりして、ね、はい、
いやでも本当に何だろう、やっぱり報道される角度って一部だったりもするの で、
そうです、ね、
うん、ちょっといろんな角度から見ると、うん、あ、ここは残ってて、なんかここはねもう焼けちゃってるんだとか、はい、いろんな角度で見れたので、うん、
だからまあちょっとオーバーしちゃってね、
結構歩きましたね、
そうですね、うん、まあ、その計測記録じゃないけどね、なんか、
うん、
計測アプリがなぜか、うんうん、止めてしまってどっかでですね、
うん、
あ、まあ、結局 3.6 キロぐらいかな、なんか、まあ、歩いたと思うんですけど、
うん、
いつもだいたい1時間ぐらいを目安にしてましたけど1時間30分ぐらい、ね、
うん、
歩いちゃしまいました、
ね、はい、結構歩きましたね、うん、 でも今回はもう参加者の方からもね、はい、コメントいただきまして、ターシーさんの不謹慎だけど笑顔の話、
はい、
は今までさまざまな困難から笑顔で受け入れて立ち上がって乗り越えた古くからの琉球の人々の血が脈々と流れているんだなって感じました。
ありがたいですね。
結構そう将来への発展への道しるべだと私もついつい笑顔になり明日も頑張ろうってなりましたということでね、元気をいただき感謝ですということで、はい、感想が来ましてね、
まあ、解説してる時に、うん、不謹慎だけれどもというです、ね、はい、あんまりちょっと放送で残しちゃうと、うん、私もいろんなところから、うん、バッシングされるんで、まあ、なんというのかな、うん、まあ、全部は言えないんですけども、うんうん、まず一つ言えるのは全部の首里城が焼けちゃったわけじゃなくって、
うん、
もう残念だけれどもその、まあ、ごく一部で終わったというね、
うん、
だから、まあ、それをもう一回みんなで力を合わせて、その再建しようよという気持ちを持つのが大事だし、
うん、
で今ある首里城の空間ってなんでここがそういう建物があって、
うん、
その水があって水辺があって、
うん、
なんでここに橋があってなんだろうという このなんか視点がねこの生まれてくるといいなと思ってて、
うん、
まあ、そこは不謹慎というよりかは私がずっとこう首里城を眺めてて、うん、感じるところなんですよ、
うん、
だからもっと今ある首里城の、まあ、残念ながらその正殿が、まあ、焼けてしまいましたけども、うん、そうじゃない首里城がもっとこうクローズアップされて、
うん、
もっと足を運んでいただけるような環境になるっていうのが、まあ、不謹慎ながらこの教訓なんじゃないかなと思いますよね。
だからねやっぱりその正殿が燃えてしまったっていうのは残念なんですけど、うん、やっぱりたくさんまだまだ見どころありますから、首里城の魅力ちょっとね再発見するような形で、はい、いろんなところをね巡っていただけたら、
そうですね、うん、だからもうちょっとその、まあ、首里の、まあ、首里ウォーキングは首里の街歩いてますけども、
うん、
まあ、首里の街のどこが面白いっていうか見どころなのかみたいなところもですね、
は
い、
そうですね、
まあ、皆さんにが楽しんでもらえるようなであってほしいですね、
うん、本当にもう首里ウォーキング、ね、7回、ね、うん、参加して、そうしたらもう首里城だけじゃないんだなっていうのがすごく分かったので、それを、ね、ぜひ、ね、これから首里にお越しになる、ね、観光客の方はもちろん、うん、やっぱり地元の方にも、ね、あれ首里面白いじゃんっていう、うん、ね、なんか再発見してもらえる機会になったらいいのかなと思いましたね。
そうですね、はい、うん、まあ、そういう意味ではまあ、亡くなってあと何年間はちょっとその姿が見れないけれども、
うん、
まあ、来たるべく時にはね、
うん、
またちょっと変わった首里城、まあ、再建された首里城と、まあ、周辺でも変わったところが見れたらなと思います
ね。うん、そうですね、うん、はい、ということでね、今回第7回目の首里ウォーキング、うん、はい、お話ししたんですけれども、次回はもう第8回目ということで、
第8回目、
はい、
第3土曜日でしたっけ、
第3土曜日ですけど結構年末ですね、
はい、
うん、まあ、はい、まあ、大丈夫かな、皆さん参加ぜひぜひねしていただければなと思います。
はい、
また近くなったらラジオでもね、
はい、
告知していきますので、次回もぜひ皆さんご参加の方お待ちしております。はい、というわけであっという間にそろそろエンディングのお時間となっております。はい、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。田志さん、はい、週末はいよいよ、
いや、もうそうですね、回復して、だから来週は、ね、
うん、
やりましたって言える、
そう、やりましたっていう話をしなくちゃいけないんですけれども、もし田志さんの風邪が悪化していた
場合、大丈夫
大丈夫、
もうそれは皆さんきちっと報告できるように、
はい、じゃあもう来週はもう那覇マラソンの
那覇マラソン報告と、
はい、うん、
那覇マラソン祭りという感じで
もうまるっともう30分間、はい、
お届けします。
お届けするっていう、はい、第35回大会をお届けするっていう、
はい、
ね、 じゃあもう本当にもうしっかり走らないといろんな魅力を、ね、あの見つけていただいて、それをラジオでお話しいただいて、はい、そしてまたね、あ、来年じゃ1年あるから自分も頑張ってみようかなっていう人を、ね、そうそうそうそう、このラジオきっかけで増やせたらいいですよね、
は
い、
まあ、特にベッチみたいな人はね
私もね一瞬ちょっと走り始めたりとかしながら結局3日坊主でやめたりとかいろいろしてるので、
はいはい、うん、そういう人をですね少しでもなんか、ね、走れるようになってほしいなと思いますね。
そうですね、はい、でまずはもうタシーさん本番、あ、そうですね、頑張ってください。
頑張ります、
はい、まあ、もう来週の放送のお楽しみということで結果は、
そうですね、
うん、はい、というわけで、さて次回のタシーのジョグラジは12月3日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのタシーこと上里忠と
アシスタントのベチでした。また来週。